はようございます。
おはようございます。
それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝も私たちをこのところへ集めてくださってありがとうございます。どうぞ神様の御言葉を私たちに与えてくださり、この体だけでなく魂霊も養ってくださる神様の恵みを共に味わうことができますように助けてください。今日この場に集えなかったお一人お一人の上に、また特に健康を害してしばらくお休みになっている方々には、癒しと慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
おはようございます。今回の出エジプト記からのメッセージは、これで最後となりますけれども、先週は出エジプト記の中でも一番、有名な奇跡と言えると思いますが、偉大な神様の救いの御業として知られています葦の海の水が分かれて、その中をイスラエルの民が渡っていく。でその海の水が戻って追ってきたエジプト軍が全滅してしまった、こういった奇跡についてお話ししました。で主なる神様はこの出来事を通してイスラエルの人々を大いなる力を持ってエジプトから救い出す、そのことを通してご自分の栄光を表されました。イスラエルの人々はここで示された圧倒的な神様の御業を見て神様を恐れた。そしてその恐れは信仰となり、そして主が立ててくださった指導者モーセを信じるようになった、そういったことをお話しました。これはイスラエルの人々が約束の地を目指してこれから荒野を旅していくにあたって、まずどうしても必要なことでした。ですその意味でこの葦の海で行われた偉大な神様の御業は、これから始まる長い荒野での生活の、序章序曲に過ぎない。とは言っても、この偉大な救いの御業の記憶こそが、いつも立ち返るべき信仰の原点になったということです。この海の水が分かれて、そこを通って救われるという、これはもちろん実際に起こった奇跡ですけれども、多くの人がこれが今日本当にこの後洗礼式が行われますけれども、その原点といいますか原型、まさに洗礼というものもそういったことを表しているという、そういう理解もあるということは興味深いことです。さてそういうわけでですね、約束の地を目指しているイスラエルの民の荒野の旅路、それが出エジプト記、そして民数記、レビ記、申命記と、さらに吉和記と書かれているわけですけれども、それは天の御国を目指して今生きている私たちの信仰の旅路に例えることができます。そんな私たちにとっての信仰の原点は何でしょうか。それはさっきも言いましたが、イエス・キリストの十字架の死と復活を通して示された救いの御業、私たちが常に戻る信仰の原点はここにあります。イスラエルの人々にとっては信仰の原点がこの出エジプトの御業にあったように、私たちはいつもイエス・キリストの十字架の復活、十字架の贖いと復活、救いの御業を覚えていくことが大切です。だからこそ私たちは、後にクリスチャン、今日は安息日の話もいたしますけれども、キリスト者たちは主が復活された週の最初の日を覚えて、毎週礼拝共に集まって主の復活を覚える、そして礼拝を捧げる、そのようになったわけです。さてこのようにしてイスラエルの人々はエジプトを脱出しました。迫ってくるエジプト軍はもういません。その代わりもはやエジプトへ戻ることもできません。約束の地を目指した長い旅路が始まりました。イスラエルの人々はもうエジプトへ戻ることはない。ただ神様が誓われた約束の地を目指す、 そういう覚悟を持って、旅立ったはずなんですけれども、いきなり厳しい現実に直面することになります。少し戻っていただいて、15章の22節をご覧ください。モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。しかし彼らには水が見つからなかった。アシの海を渡って豊かなエジプトの地を脱出すると、もうそこは荒野です。イスラエルの人々は3日間荒野を歩きました。しかし水が見つからなかったというんですね。さっき金岡さんが言っていただいたように、優に100万は超えるイスラエルの人々、でそこには幼い子供、生まれたばかりの子供も大勢いたのではないかと思います。大脱出からわずか3日後です。イスラエルの人々は水がないという現実に直面しました。一体どうなってるんだというばかりに、イスラエルの人々の間で不平不満が吹き出してきました。ここを想像してですね、大人だけなら少々は我慢、3日だったらまだ我慢できるかなと思うんですけれども、子供たちがいるということを考えたらですね、子供たちがもう泣き叫ぶ、言うことをもう聞かない、そういうことを考えたらどうでしょうか。人々の間でももう我慢できない、どうしたらいいんだという不平不満が吹き出してきても不思議ではないようにも思います。その後やっと水のある場所にたどり着いたんですけれども、マラの水は苦くて飲めなかったと書いています。マラという言葉自体がもう苦いという意味があります。後に、大体この出エジプト記に出てくる地名というのはその時起こった出来事から後で付けられた地名だと思われます。ですから苦い水が出た場所ということで、後でマラと呼ばれるようになったということです。やっとたどり着いた水のある場所なのに水が苦くて飲めない。人々は落胆して、我々は何を飲んだらよいのかと不平を言いました。これから何度も繰り返されるつぶやきの始まりと言っていいかもしれません。我々は何を飲んだらいいのか、本当に皮肉混じりの訴えです。私たちがイスラエルの人々のような、私たちはこんな身も蓋もない言い方はしないかもしれません。牧師に向かって、教会に向かって、そして神様に向かっていろいろ言いたいことはあっても、こんな身も蓋もないような言い方はしないかもしれませんが、ただある意味イスラエルの人々の言い方は正直です。丁寧な言い方をしようと、こんなぶしつけな言い方をしようと、ある意味それは関係がないかもしれません。大事なのは神様への信頼があるかないかです。そう考えると、もう全然信仰が今ないのにですね、言い方だけ丁寧な、私はもう神様を信頼してますと、そんな偽善的なことを言うのではなく、ある意味イスラエルの人々のようにですね、もう正直に言うことも、大切なのかもしれない、そんなことを教えられます。圧倒的な神様の御業を経験しても、この荒野という現実に引き戻されたイスラエルの人々、私たちもどんなに素晴らしい神様の祝福を教会で味わっても、あるいはデボーションの中で示されても、一歩自分の生活に戻った時、同じように神様への感謝、信頼、信仰を告白し続けることができるでしょうか。私も10年ぐらいは、今仕事に行く生活をしましたけれども、朝起きてですね、そんなに長く祈ることもできず、時には満員電車の中で聖書を読んだり祈ったりしながら職場に着いて、でもいろいろトラブルが起こったら、もうたちまち、心が騒いでしまう、そんなことを1週間経験して、また、日曜日は教会に行く、そんなことを経験しましたけれども、日常の生活でこそ私たちが本当に神様を信頼しているのか、信仰を告白し続けているのか、 それが問われているように思います。さて2番目の点に入りますけれども、このようにイスラエルの民は不平不満をモーセにぶつけました。でそのモーセは主に叫んだと書いています。モーセは叫ぶように主に祈り求めました。これからも何度となくモーセは民の不平不満を受けることになります。聖書に書いているだけでもかなりの数に上りますが、おそらく聖書に書かれていないことも含めると、もう毎日のように人々の不平不満をモーセは受けていたのではないかと思います。しかしその都度モーセは取りなし手として主に祈りました。で神様もいつもモーセの祈りに応えてくださいます。でこの時は彼に一本の木を示され、モーセがそれを水に投げ込むと水は甘くなり飲めるようになったと書いています。ここで主はモーセに掟と定めを授け、彼を試みと書いています。シナイ山で実戒を授かるまでイスラエルのために主の掟が与えられていなかったと考える必要はないと思いますし、あるいはここでは広い意味で主を信頼して従う、それが戒めと掟であると言われているのかもしれません。こうしてイスラエルの人々はエリムというオアシスにたどり着きました。そこには夏目ヤシの木がありました。去年イスラエルや聖地に行った時も夏目ヤシの木がいっぱい植わっていましたけれども、それはちゃんと食料になる果実もあります。で一息つくことができましたけれども、そこからまた旅立って、今度は真の荒野というところに入っていきます。それがエジプトを出発して約40日経った頃です。でここで再びイスラエルの人々は厳しい現実に直面します。今度は食料が何もないという問題です。でここでまたイスラエルの人々はモーセとアロンに不平不満を言うんですね。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしている。16章の3節ですが、前にも増してもう強烈な皮肉、身勝手なことを言うわけですね。でもこれも私たちの姿ではないかと思うんです。時にはこんなことならクリスチャンにならなかった方が良かったと信仰を持ってからも一度や二度思ったことはないでしょうか。私ももうほぼ生まれてからずっと信仰を持って生きていますけれども、そこまで思ったかどうか分かりませんけれども、なんで、こんな生まれ自分で選んでもないのにクリスチャンになって、そういうふうに生まれたんだろうかということを考えたことはあります。クリスチャンにならなかった方が良かった。本当にイスラエルの人々はエジプトで奴隷として生きている方が良かったのでしょうか。絶対にそんなことはありません。で私たちも、今日も洗礼式の時に読まれるローマ書の6章にもありますけれども、私たちが、じゃあ救われてなかった方が良かったのか、罪の中を生きて、また許されて恵みを体験する、それの方が良かったのか、絶対にそんなことはないわけです。私たちが救われて神様と共に歩んでいること以上に幸いなことはないはずです。イスラエルの人々も荒野で確かに今厳しい現実がありますけれども、いつも雲の柱が彼らを導いておられました。主と共に歩むことがどれほど幸いなことか。しかし荒野での飢え渇きに耐えかねてイスラエルの人々はこんな不平不満をぶちまけるわけです。この時は神様はすぐにお答えになりました。16章の4節をご覧ください。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。このように書かれています。これが 40年、これから40年近くですね、絶えることなく毎朝天から降ってイスラエルの人々を養い続けた天からのパン、マナの始まりを告げる神様の言葉です。マナという、言葉は英語で言えばフォアットなんですね。なんだこれは、なんだという意味です。初めて天からパンを見たイスラエルの人々のその言葉、初めて見た時、これはなんだと互いに言い合ったのがその名前になりました。何もない荒野で何百万というイスラエルの人々が餓死しなかった、養われ続けた。実は本当にこのこと自体が驚くべき奇跡です。海の水が分かれること以上の奇跡かもしれません。後にイエス・キリストはガリラヤ湖のほとりで5000人以上の人々にパンをお与えになりました。それはまさにこのマナの奇跡をイエス様が再現されたという、それに他ならないわけです。16章ちょっと飛びますが、16章の35節にはそのまとめが書かれています。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。そのように書かれています。このように天からのパン、マナによってイスラエルの人々は神様によって養われました。そのこと自体がこのイスラエルの神、主こそ誠の神であること、そして創造主であるということ、創造主として彼らに40年間パンを、天からのパンを与えて養ってくださった、それこそが偉大な印であるということを覚えたいと思います。さて、今日の中心ですが、3番目の点に入っていきたいと思いますが、このようにイスラエルの神、主がイスラエルの人々をマナによって40年間養い続けてくださったこと、それ自体が神様の偉大さ、そして誠実さを表す印となりましたけれども、この天からのパン、マナそのものがイスラエルの人々の信仰を試すものでもあった。そして単なるパンではなく、非常に興味深い教訓に満ちたものだったということを今日最後に見たいと思います。で、実際にマナが降ってからの出来事が16章の14節以降に書かれています。先ほどはその22節から読んでいただきました。で、この時主はモーセにを通じて命じられました。自分の食べる分に応じて1人当たり1オメルずつ、2.3 リットルということですから、どうなんでしょうかね、これぐらいのボウルにいっぱいのパンのようなものと言えるでしょうか、1オメルずつそれを集めよ。で、こうも書かれています。彼らが何オメルあるかそれを測ってみると、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。そして自分が食べる分に応じて集めたとあります。そしてこのようにも命じられました。誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし神様がモーセを通して言われたことを聞かない人たちがいました。朝までその一部を残しておいたんですね。すると虫が湧いて臭くなってしまいました。これはどういうことでしょうか。朝まで残しておく、つまり明日降るかどうか分かんないじゃないかということですね。神様は必ず一日一日必要なものを与えてくださると約束されているのに、それを信じられない人は、これだけ集めたら次の日まで持つだろうと思って、がめつくたくさん集めて次の朝まで置いておいた。しかし虫が湧いて臭くて、それは食べることができなかったというんですね。しかし週の6日目は違っていました。先ほど聖書を読んでいただいたように、6日目には2倍のパン、2日分のパンを集めるように命じられました。それは週の7日目、全く休みの日、主の聖なる安息日を守るためでした。不思議なことに、この時は次の日まで、次の日の朝まで取っておいても虫も湧かず臭くならなかった。 しかしこの時も御言葉に従わないで7日目に集めに出る人たちがいましたが、当然何も見つからないわけです。ここから分かることは、天からのパンマナは単なる食料ではありません。実に不思議な神様からの教訓に満ちたものです。第一に教えられることは、神様は一人一人必要かつ十分なものを与えてくださるということです。神様は一人一人の必要をご存知の上で、それぞれの必要に応じてお与えになりました。先ほどのですね、何個目あるかそれを測ってみると、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかった。まあ1オメルずつと言われましたけれども、もう単なる平等にということではないんですね。ある人はもうこれぐらいでいいと言って少なく集め、ある人はなんか多めに集めた。でも結果として誰一人足りないことはなかった。そして余ることもなかった。十分に与えられたということです。私たちの平等不平等という価値観を超えて、一人一人の必要を知っている神様が、一人一人に必要なものを十分にお与えくださったということです。で、第二の点は、先ほど言いましたけれども、神様はあえて一日一日必要な分をお与えになったということです。それはイスラエルの民が一日一日を主に信頼して信仰によって養われ生きるためでした。これはまさにイエス・キリストが三条の説教の中で言われた言葉に通じるものです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。このように語られました。私たちは日々主なる神様が養ってくださっているという現実、事実を実感しているでしょうか。私たちは一日たりとも神様の助けなくして生きてはいけないのだということを信じているでしょうか。ともすれば、平凡な日々の連続の中で神様に生かされている、一日一日与えられているということを私たちは忘れてしまうのではないでしょうか。しかしイスラエルの人々は荒野で必ず主が明日の必要を満たしてくださるということを信じて、その日その日に必要なだけのマナを集めるようにと命じられました。そうやって彼らは神様を信頼して信仰に生きることを毎日実践していったんですね。まあ私たちはもうなかなかそんな状況に置かれることは決して望まないと思います。もう本当にそんな大変な生活に置かれてしまうことは、わざわざ置かれてしまうことを望まないと思いますし、まだこんだけ食料がある、まだこんだけお金があるとか、そういう余裕を持っていきたいという思いになってしまいますけれども、しかしその中であっても、私たちが日々神様に生かされているということを忘れてはならないということですし、イスラエルの人々は文字通り一日一日を神様に頼らなければ生きることができない、そのことを40年間実践したということです。もう一つ教えられることは、私たちが神様の定められた時間、時の中に生かされているということです。日々神様に生かされているということは、さっきは全て与えられたものは神様からのものであると信じることだとお話しました。食料であれ、お金であれ、着るものであれ、全ては神様から与えられているということは私たちは意識しているかもしれません。しかしそれに加えて、時間も神様から与えられているということをどれだけ普段意識しているでしょうか。今日私たちは日曜日、今はさっきも私お話ししましたが、土曜日ではなく復活を記念して日曜日に集まりますが、なぜ日曜日集まって礼拝するのでしょうか。なぜ神様は1週間という区切りを与えてくださったのでしょうか。 その始まりは神様が1週間6日間で創造されて7日目を休まれたということに由来しますけれども、なぜ私たちに1週間という区切りを与え、全く休みの安息の日をお与えになったのでしょうか。もちろんそれは結果として私たちに休みと休息を与えるためですけれども、それ以上に私たちが神様から与えられた時間、神様が定められたこの時間の枠組みの中で生かされているということを覚えるためです。イスラエルの人々は、この聖書を読みますと、いろいろな儀式や祭りが定められていました。それもこの1週間という時間の枠組みに加えて1年という単位で、彼らはまさに神様の時の中に生かされているということを、実感するためにですね、さまざまな杉越の祭りに始まり、カリオの祭り、七週の祭り、ペンテコステ、そういったものを意識して、そしてそれを守ることによって神様の時の中に生かされているということを彼らは実感したわけです。私たちにもこの1週間の枠組みが与えられています。それを単なる休みではなく、まさに私たちが神様の時の中に生かされているということを私たちはぜひ覚えたいと思うんですね。その枠組みを守るために、そして安息日を守るために、神様は6日目には2日分のパンをお与えになったということです。不思議なことに、次の日まで取っておいても虫が湧いて臭くなることはありません。6日目までのパンは次の日まで取っておくと臭くなったのに、この6日目に与えられた2日分のパンは7日目の朝まで置いておいても臭くなりませんでした。もうこれは理屈では説明ができないことです。まさに神様の御業です。その日その日に必要な分を与えて、次の日までは取っておかず、明日も神様が必要を満たしてくださると信じることと同時に、神様は7日目には安息を与えてくださっているということを受け止めて、6日目に2日分のパンを集めるということ、そのいずれも言ってみれば神様の御言葉、戒めに従い信頼するということです。イエス様が新命記を引用して言われたあの御言葉、人はパンだけで生きるのではなく主の御口から出る全ての言葉で生きる、これはまさにそういうことです。イスラエルの人々は神様の御言葉、戒めに従ってこそ彼らは生きることができました。イスラエルの人々は40年の荒野の生活でこれを日々体験していったんですね。荒野での厳しい生活の中で、神様はこのようにイスラエルの人々に必要な食料、水を与え、そして時には敵や病気、病から守ってくださいました。それによって神様が教えようとしていたこと、それは今お話ししたように主の御言葉に従うことが私たちを生かすということを身をもって体験することでした。神様の御言葉に従うとは、私たちを作ってくださり、そして生かしておられるお方、すべてを与えることができるお方、すべてを知っておられるお方を信じて信頼していくということです。新命記にもありますように、神様は私たちを時に試みに合わせます。私たちの心の内にあることを見られます。それによって私たちが神様の御言葉に信頼して生きているのか、それによって生きている、神様の御言葉こそ必要のすべてであるということを本当に信じ受け止めているのか、そのことを神様はあえてさまざまな試みを通して私たちに教えようとしておられます。さまざまな将来へ、そして現実への心配、不安、思い煩いに襲われることがあっても、私たちは神様に信頼していきたいと思います。神様もイスラエルの民をただ苦しめて訓練しようとされたのではありません。最初から素晴らしい約束の地を用意しておられました。 その約束は決して変わることはありません。アラノの中でイスラエルの民の人々は約束の地を夢見ながらも、前に迫ってくる困難、飢え渇きや危険に目を奪われて、約束を、そして素晴らしい祝福を多くの人は見失ってしまいました。神様はあえて用意しておられる祝福の全貌を最初から私たちにお見せにならないんですね。これも何回かお話しましたが、実際去年荒野に行って実感したことは、荒野って非常にもう何て言いますか、ゴツゴツとして、小高い山の連続、木一本生えていない丘や山の連続なんですね。ですからそんな遠くまで見渡せないんだなということを実感しました。ちょっと私たちは小高い丘に登って荒野を見たので、もう遠くまで見渡せましたけれども、その荒野に実際にいるとそんな遠くまで見ることはできません。だからこそ、神様が導いてくださらなければ進んでいけない、それが荒野であるということが分かりましたけれども、神様あえて祝福の全貌を私たちに最初からお見せになりません。それは私たちの信仰を試すためであり、そして私たちが本当の意味で主の御言葉に信頼して生きるかどうかを見ておられます。でもだから私たちは失望してはいけないんですね。現実が厳しい、変わらない、変化の兆しもないように見えても、神様は必ず祝福を用意しておられます。それをしっかりと見上げて、一日一日神様に従って生きていく、それは私たち一人一人の生涯人生においてもそうですし、この教会の将来においても同じです。神様が素晴らしい祝福を用意しておられることを覚えて、そのことを信じて歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。